皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さんです。
岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組はテレビ放送局の BS1212 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さてこの1週間の間に日本そして EU と関税交渉が合意するということになりました、はい、
先週この時間お休みだったんですよ、ですから選挙結果から選挙結果を受けて日本の政権がどう変わっていくのか、
はい、
と思ったら先に関税の方が手を打ってと、形としてはラジオとか他のテレビとかのアナライズとかでも言ってたんですけども、いやまあ選挙が終わったら米の問題とか全部一挙に片付けるだろうな、まあ、選挙があるからっていうのがまあ一つ理由だったので、それはその通りになったんですけども、
はい、
ただまあ あっさりと 15% まで落とすというのはこれは見事なポジティブサプライズだったでしょうね。
うん、
まあ、それが水木金、マーケットを動かして、で今日4日目なんですけども、はい、さあこのあたりのところどう考えていくのか、これが今週の戦略の鍵になるかなと思います。
そうですね。そして今週は FOMC もあれば日銀の金融政策決定会合もあるという、
そうそう、
またまたこれはいろいろ、
でおまけに雇用統計もね、8月1日、ラストの金曜日にですね発表されるんですよね。
そうなんです。
だから盛りだくさんの1週間になりそうですね。
はい、なお話の方も盛りだくさんになりそうです、はい、今日も早速番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジー。
このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
週間4万2000までですね急騰暴騰した日本株なんですが、その後は徐々に失速してというか落ち着きを取り戻して、
はい、
現在4万1100円ぐらいまで来たんですかね。
148円でと思ってますかね。
まあこれ何せまあ今年と言いますか、今年度、2025年度の世界の投資家の、まあ、世界の日本株ファンドマネージャーの基本ポートフォリオは、これ自動車株をアンダーウェイと、
はい、
まあ、どう見てもこれ自動車株は苦しい状況に追い込まれるというのが分かってましたから、ですから日本株は自動車株をアンダーウェイとして半導体株をオーバーウェイとするとか、自動車株をアンダーウェイとして、あるいは成長株、著しいですね、株価の上昇が著しい成長株を買うとか、まあ普通のロングオリのポートフォリオで言えばアンダーウェイとオーバーウェイと、でヘッジファンドなんかだったら自動車株をショートポジション、空売りポジションを持って、成長株とか半導体株をロングポジションを持つという形だったんですけども、これがまあ水曜日の朝一番にですね、
はい、
ひっくり返さなきゃいけない羽目になって、でそこでまあ急騰を見せたというわけなんですね。これがまあその後トレンドになっていくかどうかっていうのはやっぱり様子を見なきゃいけないところがあったんですが、今のところですね、出来高とか売買代金で私は判断したんですけども、木曜日がプライムで 7.1 兆円ぐらいあったのかな。で、水曜日に 7.1 か。で、木曜日に 5.8。金曜日は忘れちゃったけども、多分下がってると思うんですが、ちょっとずつ、売買代金が落としておとなしくなってきた。
はい。
まあ、それと、例えばトヨタなんかも、株価が、まあ、10% 以上上がったんですが、木曜日には若干、売り戻されてということで、まあ、確かに冷静になって考えれば、関税が 25% のところが 15% になったっていうんですが、これは、フォローの風が吹いてるわけではなくて、アゲンストの風が若干緩んだという、15% かかることは変わりませんからね、はい。そういう意味では連続性のある上昇トレンドになるかっていうと、そうはならないなと。自動車株についてはそこで、ひとまずは買い戻しが終わりつつあるのかな。まだ完全に終わったとは言い切れませんけどもね。さて、その先なんですよ、問題は。はい、この関税がとりあえず日米は手打ちになった、それから、EU とアメリカの間も手打ちになっていくんでしょうね。これで果たして経済の方は、まあ、4,5,6,7 と4ヶ月ぐらい、ちょっとというの混乱がありましたけども、巡航速度に、元のトレンドに戻るのかどうかっていうところなんですけども、うん、戻るは戻るんでしょうけども、
はい、
一応くさびといいますか下押し圧力はかかったままだろうなというふうに私は思います。
下押し圧力、
というのはまあこれ 15% かかってますからね、これは下押し圧力ですからね。ただその一方でアメリカにしてみると、 何なんですかね、あの商務長官のなんとかという人がもうなんか嬉しそうに鬼の首取ったみたいに日本から、80兆円だったかなんかの、あの金をぶんどったぞみたいな言い方でテレビのインタビューに答えてた。なんか見てて本当不愉快になりましたけどね。まあ、なんか日本の金をむしり取ったみたいな言い方をされるのは本当に、我々としたらですね、まあ、納得いかないところが多いんですけども、いずれにしてもアメリカは、世界中から金をかき集めて、それが全部アメリカに、投資として出資金として入っていくんだという報道をしています。はい。でも、日本なんかは、いや、そうじゃないと。出資金じゃなくて、融資するんですよとかですね、そういう方をしていると。まあ、本当のところかどうかわかんないですけども、細かいことは、トランプ大統領嫌いなんで、うん、とにかく勝ったぞっていうことを国民に言いたいのがまず先なので、取ったぞっていうやつですよね、はい。で、そこで言っちゃってるんですけども、確かにアメリカにお金がどんどん投資が集まれば、これはアメリカの株式市場にとって、アメリカにとっては景気のいいことなんですね。しかし、常識的に考えてほしいんですけども、ある一国にですよ、はい、ある一国に突如として投資がどんどん湧いていったら、ある一国にですよ、突然投資がボンボン入ってきたら、その国の経済はどうなるかというと、これは需要が過剰になってしまって、需要が過剰になってしまうと金利は上がってしまうわけなんですよね。で、金利が上がってしまって、で、それで、その後に、まあ、中央銀行、FRB が、金利を上げれば、その、使いたい、遊びたい、払いたいとか、買いたいっていうですね、需要を抑えることはできるんだけれども、はい、今みたいに金融を緩和しろってことになっちゃうと、お金がまあ、止めどもなく動いてしまうわけなんですね。で、止めどもなく動くということは、金利が、どうしても市場金利が上がってしまうという、この状況になってしまう。こういう状況なんですよ、うん。で、これがまあ今アメリカなんですけども、一方で日本はというと、はい、アメリカとは全然今言った構造は違うんですが、今回の選挙なんですが、皆さんもご存知の通り、自民、公明、立民という古いグループですね、オールドウェーブが大体まあ敗北したと言っていいと思うんですね。はい、ニューウェーブのまあ維新じゃないな、国民民主党賛成が勝ったというやつなんですけども、はい、一応まあ大別すれば減税派とか、それからまあ、ガソリン税の廃止の廃案であるとか、まあ、いろいろとまあ、要するに、これまたお金を使おうというグループが勝ったんで、はい、おそらく、遅かれ早かれですね、8月の国会からは、まあ、順番に決まっていくことになるでしょうし、で、場合によっては、もう一度選挙があってですね、消費税の話っていうのは、これは簡単に国会では決まりませんから、消費税の 10% を下げることになると、これはもう1回かもう2回選挙しなきゃいけないと思うんですけどね。まあ、そっちの方向に踏み出した形になってるんですね。で、この状況になっていくと、アメリカは、お金がどんどん入り込んで、投資マネーが入ってきて、いいぞというわけで、それこそちょっとした投資バブルみたいな絵になってしまうんですね。うん、はい、で、日本はというと、国民が、まあ、減税の大合唱で、これはまた財政規律が緩まってしまうということで、これまた金利の良くない上昇になってしまうんですね。日米ともに、この金利の動きっていうのは、ある意味危険な綱渡りになってきているところがあります。綱渡りっていうのはどういうことかっていうと、日本の場合は、まあ、ガソリン税の話ぐらいはいいと思うんですよ。103万の壁廃止、これもまあ多分大丈夫だと思うんですけども、消費税まで下げることになると、これちょっともうちょっと計画しないと、まあ、消費税を 10% にすることで、これだけまあ、ネットで1100億くらいでしたっけね、1100兆くらいでしたっけね、まあ、ものすごい赤字があるんだけども耐えられるという世界の投資家の信任を集めてるんですけども、やっぱもうちょっとまあ、なんでよく計画してやんないと、はい、まあ、みんなが言うからそうしましょうとなると、これはね、危ない、まあ、ところに行ってしまう可能性があるんですね。で、アメリカはアメリカで、中央銀行の方が一応しっかり金融政策やってますから、はい、今のところ、まあ、物価の方もさほど上がってはいないし、で、それからまあ、金融市場の方もさほど混乱してはいないんですけども、これがまあ、中央銀行が独自性といいますかね、独立性というものが守られなくなってしまうと、 さすがにこれは危ない。アメリカはアメリカで危険な綱渡りをしているという、こういう状況なんですね。さあ、結論としては難しいですよ。株式投資は。
はい、
日本株について言うと、まあ、これで完全の問題が終わったからって言って、さあ、買いましょう。さあ、元の世界に戻りました。っていうふうには、安易には考えられないと思います。で、少なくともこの一週間に関して言うとですね、私がまあ、毎週毎週チェックしているウィークリーのモデルで言うと、残念ながらね、はっきりした結論が出ない週なんです、今週は。はい、ただ、過去10回同じようなパターン。先週ドーンと株が上がって、で、ボラティリティが下がって、で、今ボラティリティが22ぐらいという、こういう状況では、2012年からモデルを回してもう13年目になってるんですけどもね、過去10回ぐらいあったんですけどね、7回は下がりました。
ほう。
でも3回は上がりました。で、7、3ぐらいのところ、まあ言っちゃいいんですけど、私はもうちょっとですね、期待値が高くならないと、買いだろうなとか売りだろうなって判断できないんですけど、はい、まあそれで見送った方がいいかななんて今言ってるんですけどもね、リスクの取れる人は、まあ今週はどっちが取るかって言ったら期待値的には売りから入るんでしょうね。まあすでにその動きが始まってますけどね。というのもまあこれ以上なんかいい材料がしばらく出そうにないのでね。あとまあ決算がどんどん始まっていきますけどもね。いよいよ決算シーズンに移行していく、そういう状況じゃないでしょうかね。
中央銀行の動きで言うと今週は何かありそうでしょうか。
中央銀行で言うとまず日本の方は、0.5% まで上げた無担保効率を動かすことはないと思いますね。この間ナンバー2といいますか、実質舵取りをしている内田副総裁が高知県で講演会があったんですけども、極めて慎重な見方ですね。で、やっぱりまあ、日本の経済というのが今、停滞といいますかね、で後退しているというふうに景気動向指数が判断されてますからね。で、肝心なのは今一応賃金が上昇して、それで消費が増えてというポジティブな回転をしてきたところなんですけどね、この流れが、この歯車の流れが止まっちゃうといけないので、それを見極めるのに時間がかかるということで、拙速な利上げでは慎重な姿勢を見せましたと。で、一方でアメリカの方は予想では今回7月のですね、金融緩和っていうのはないと市場は見てるんですが、大統領の方はですね、もうやれよ、早く取ってやれよと言ってますし、で、次期、議長が目されている、ウォーラーさんだったかな。この人なんかもうすぐやった方がいいみたいなこと言ってますからね。まあ、みんながみんなトランプ大統領のイエスマンで集まっちゃってますからね。まあ、もし利下げしたらこれどうなるのかな、ちょっと私は見当つかないですね。これ、株式市場素直に喜んでいいのかどうか。まあ、そういう単純明快なところも持ちつつ、
はい、
アメリカの株式市場っていうのはしたたかですから、それで素直に上がるかどうかっていうと、私はちょっと疑問符つけてしまいますね、ここ
で。で、さらに週、金曜日に出てくる雇用統計ですね。
雇用統計はこれ、今回はですね、7月分が出てくるんですけども、はい、7月分までは季節調整による下方圧力がかかると、私は計算しています。
はい、
季節調整っていうのがコロナ後ものすごく歪みっぱなしなんですね、特に労働市場では労働参加率が歪んでるんですけども、これが7月まで下方圧力がかかって、8月から今度情報圧力がかかってくるんで、7月まで失業率なんかは下に出やすくて、8月以降は上に出やすくなってくると。それを考えるとまだあまり大きな変化、それこそ悪い方向になってるかというと、そんな大きな変化にはなってないんじゃないかなと思うんですが、どうでしょうか。
はい、さあ、では今日の動きを見ていきましょう。日経平均株価は 41,148円7銭となっています。株365はいかがでしょうか。
株365は朝方ですね、強かったことは強かったんですけども、やっぱり伸び悩むといいますか、585円から始まって、675円まで一周行くんですが、逆に今度は下方向に攻める展開で、41,000飛んで87円まで下がるところがありました。しかし現状は41,205円で取引が続いています。
はい。いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝の6時から放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティ証券から8月2日大阪で開催する無料の少人数制セミナーをご案内します。イベントタイトルは特別リアルセミナー、指揮者が徹底解説、2025年後半注目高まる日米マーケット展望です。8月2日土曜日大阪で開催、お昼の11時開場、11時30分開演です。 プログラムは東京金融取引所岡田隆さんによる日経225インデックス投資のすすめ、また豊か TV より河井美智子さん、私松尾恵理子による為替の解説ワールドカレンシーをリアルセミナーで開催します。そしてロールシャッハーアドバイザリー代表取締役のジョセフ・クラフトさんと鈴木和之さんによるご講演です。入場は無料、定員は64名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、このセミナー受講はセミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。当選落選につきましては7月31日中にはがきまたはメールにてご連絡をいたします。会場は大阪メトロ御堂筋線心斎橋駅から徒歩2分 TKP ガーデンシティプレミアム心斎橋カンファレンスルーム 4D です。お申し込みお問い合わせは豊かトラスティ証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。締め切りは7月31日木曜日のお昼の12時までとなっております。応募状況によっては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さん、ぜひ振るってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは、紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティ証券からセミナーの情報でした。さて、今週のこのお時間は、エコノミストのエミン・ユルマズさんにお話を伺っていきます。エミンさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、エミンさん、いろいろありました、この7月ですが、エミンさんの今の関心事、どんなところでしょうか。
でも、EU の関税も決まったし、日本の関税も決まったし、もう関税そのものがもう話題、テーマとして終わって、いよいよなんか、実際のインパクトだとかですね、なんか、あとは、まあ、業績だとか、まあ、ファンダメンタルズより注目できるようになるかもしれないですね。まあ、分かりませんけれども、まだトランプ劇場なんで、まあ、そういう多分、8月以降はね、相場になりそうな気がします。
ちょっとお声が一部遠い部分があるんですけれども、ファンダメンタルズがより注目されていくと。
ど
ん
ぐら
い
です
ね。そうですね。はい。
そして日本株の動きですよね。関税のニュース以降、上がっている状況が続いていますが、エミさんはこの後どんな風になっていくと思われますか。
でも これはね、そこまでなんかなんていうのか、ポジティブ材料ないんですよ、日本株って。実際はね、ちょっと多分関税によって積み上がっていた売りポジションの買い戻しだと思います。
ほう。
なので目先ちょっと頭重いと思いますよ。
ああ、そうですか。
これも同感です、
ね、岡崎さんもおっしゃってましたね。
そうなんだ。から、まあ、見てみると日本の上場企業 の今期営業利益っていうのは減益予想なので、
はい、
来期は回復する予定ではあるんですけれども、今期はちょっとやっぱり厳しいんで、そうすると、まあ、足元のこの、まあ、上昇って、まあ、どっちかというと多分短期的な、まあ、いわゆる売りの買い戻しっていう側面が強くて、そんな簡単になんか4万2000円台でなんか底固めするとかってちょっと僕思えないので、まあ4万前後で、まあ推移すれば秋まで御の字かなっていうふうに思いますし、まあもっと大きく下がってくる可能性もあるんじゃないかなと思います。
今秋までというふうにおっしゃってましたけれども、時期的にはまあもうちょっとかかるなという印象なんでしょうか。
そうですね。というのはまあ、やっぱりちょっと今期は厳しいんで、そうなると、まあ、だいたい来期業績への期待が、まあ、織り込まれる時期っていうのは、おそらく、まあ、秋でも少し早いぐらいかもしれない。まあ、冬ぐらいですね。ちょっとまだ早いです。だから感覚的に。まあ、要は今期って2026年3月期なので、基本的にやっぱり減益予想なんで厳しいと思うんですよ。
そういう状況の中で、関税の話の陰に隠れちゃったんですけども、日本の政局が今ちょっと危険な状況にあります。エミンさんは日本の政局についてどういうふうな見方をされてますか。
まあ、これも難しいところは、その皆さんの、日本の政党の経済政策といわゆる外交政策っていうのはこれ全部違うんですよ。だから皆さん外交面では結構保守的な あの政策取ってても、まあ、経済政策を見るとほぼ全て左派なんですよね。だから結局左派ポピュリズム的なことをしか主張していない現状なので、まあ、その意味での経済インパクトとしては、まあ、多分どの政党も結局なんか円安だとかインフレの加速だとかそういったリスクがあるような政策しか言ってないですし、まあ、外交面においてはそこまで今私は深い分析もしてないし多分そこまで懸念もしてない。
なるほど、冷静ですね。
一方でアメリカ株の方ですけれども、エミンさんどんな風にご覧になってますか？
もう絶好調ですよね。でもPSR が今アメリカ3.25 倍なんですよ。史上最高最高値というのはちょっとやっぱりかなり行き過ぎてるんですけど、かつ、まあ、何をそのなんか材料にここまで上がってるのかっていうのも実は明確ではなくて、まあ、ほぼ、はい、まあ、AI 関連の勢いで上がっているような部分はありますので、まあ、ちょっと状況としては僕2021年にすごい似てると思うんですよ。2021年の時も、まあ、ほぼ全てのアセットクラスをほぼ全てのテーマ株が上がってたんで、暗号資産も含めてね、
はい、
なんかどうもちょっと そんな相場の最大になってきてしまう。
そういう状況の時はこれからあとどんなことを心しておいたらいいんでしょうか？
まあ、これは難しいのはだから例えばじゃあその割高だからって言って今なんか売ってなんかクラッシュに備えた方がいいかって言ってそうでもないんですけれども、まあ、ちょっとだから今回面白かったのは今年に入ってから日本のちょっと中古型株が動いたりとか、あとは例えば貴金属で金以外の貴金属、まあ、シルバーだったりプラチナだったりっていうのを動き出しているんで、ということは、まあ、お金って少しこう行き場を探しているような状況もあるんですよ。だから、まあ、今まであんまり光が当たらなかった割安だけど有料なもの、まあ、そういったちょっと資産を探していくとか、そういうところにちょっと資金シフトさせるという手はあるんじゃないかなと思います。
同じことは日本の株式にも言えそうですね。
その通りです、その通りです。だから日本も今年に入ってからやっぱ中古型株グロース市場っていうのは調子がいいんで、
はい、
グロースとかスタンダードとか今期業績が良さそうなところ、大型ではなくて、まあ、こういうところは多分有料なものをピックアップしていくのは一つの戦略だと思います。
具体的に気になっているセクターなどありますか？
まあ、具体的には今期から来期にかけて業績が回復しそうな、例えばその輸送用機器とかゴム製品とかですね、はい、機械化学こういったところはおそらく、まあ、秋以降は狙い目になると思います。ちょっと今は少し早いと思うんですよ、やっぱり来期業績を織り込むには。
アメリカの話で2021年というのでちょっと気になることが思いついたんでエミンさんに聞きたいんですが、2021年も確かミーム株が踊りましたよね。
その通りです、はい、その通りです。
2021年もむちゃくちゃ小さい株がバカみたいに買われたんですよね。今もそうですよね。
そうなんです、そうなんです、おっしゃる通りで、アークもう今高値更新してるじゃないですか。もうまさに同じなんですよ、2021年と相場が。
これを機にもう一回2021年の方にもね頭を動かしていろいろ考えてみたいと思います。エミンさんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。ここまでのお話は
岡崎亮介と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。